皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年11月24日にミンフイネットで発表された中国法へ建設現場で堂々と法を実証するという内容です。それではお聞きください。中国法へ建設現場で堂々と法を実証する。文、中国のダーファーデ氏口述、道州整理。私は中国東北の農村部に住み、1998年から修練を始めました。今回、第19回中国本土のダーファーデ氏による修練体験交流会の開催にあたって、私が建設現場でアルバイトをした経験を書き出して、師父にご報告し、同修たちと交流したいと思います。1999年7月20日から中国共産党以下中共によるファールンゴンへの迫害が始まりました。ファールンゴンは人々に良い人になることを教え、多くの人が健康を取り戻しました。このような良い方法がどうして許されないのか、私はどうしても納得がいかず、何とも言えない気持ちでした。私は正しいことだと確信すれば、最後までやり遂げる性格で、自分と接する周りの人々にファールンゴンの無実を伝え始めました。自分の周りの人々にほとんど伝え終わり、環境を変えてより多くの人々に中共のファールンゴンへの迫害の実態を伝えたいと思いました。それから3年間、旧正月から秋の収穫までの期間に建設現場で仕事をしました。1. 建設現場で学法、連行を続ける。修練者としては毎日学法をしなければなりません。私はダーファーの書籍をすべて建設現場に持って行きました。毎日の仕事が終わり、夕食の後、私は必ず静かなところで連行します。終わって寮に戻った頃には部屋が静かになり、私の学法の時間になります。寮には鉄製の二段ベッドがあり、私は下の段で寝ていました。ルームメイトの休憩に影響が出ないよう、私はカーテンを引き、電灯をつけて自分の学法環境を作りました。毎日晩ご飯の後、連行し終わったら夜の12時まで学法し、初少年をして寝る日々でした。仕事に影響が出ないように、私は毎日朝2時ごろに起きて、外で同行をやってから室内で精工をやりました。毎日2時間余りしか寝ていませんが、元気いっぱいで、全く眠気がありませんでした。学法の効率を高めるため、師父の経文を書き出して、ベッドの上の板に貼り付けました。他人がおしゃべりしているとき、私は経文を見て、法を暗記し、一つ覚えたら別のものに変えました。建設現場の蚊はとても大きく、私が外で連行するとき、蚊がお腹を大きく膨らませて血を吸い、刺された場所が大きく腫れていますが、室内に戻って精巧がまだ終わらないうちに腫れは消え、かゆみもなくなりました。2. ダーファーを実証し、真相を伝える。師父は精進要旨、聖者の中で、大志を抱きながら細かいことに配慮し、と説かれました。修練者として生活における些細なことも、時々刻々ダーファーの基準で自分を律しなければなりません。毎日の仕事が終わり、すぐに食堂に駆けつけていく人がほとんどですが、私は先にシャワーを浴びて、清潔な服に着替えて洗濯してから食堂に行きます。遅い時はご飯がなくなる時もありますが、気にせず自分でそうめんを作って食べました。多くの人は仕事が終わったらもうヘトヘトでシャワーも洗濯もせず何日も着替えない人がいます。私は毎日の身だしなみをきちんとしています。 たまにお見合いにでも行くのか?と冗談を言われたことがありますが、私は普通の農家だと言ったら信じてもらえないほどでした。最初は誰も私のことを気にしていなかったのですが、仕事を始めたら常人との違いが出てきました。二人でしかできないことも私は一人で楽にこなせます。例えば、現場でセメントと石を運ぶ大きな一輪車は400キロくらいの重さがあります。二人で押しても大変なのに、私は一人でも楽にできます。砂を振る作業は二人でやっても予定通り終わらないのですが、私は一人でも余裕で間に合い、その上ちょっと休憩もできます。私の仕事は手早く上手で、いつも予定より早く終わらせることができました。同僚たちは作業中の私の足取りが軽く軽快な様子を見て感心していました。実は作業中、私はずっと主婦の説法を暗記していました。少年と考えは毎日数えきれないほど暗記しました。暗記すればするほど体が軽くなり、周りがエネルギーで溢れます。もっと不思議なのは、毎日背中の後ろにとてつもなく強いエネルギーのファルンが回っているのを感じ、まるで風が私を押して飛んでいるような素晴らしい感覚でした。時間が経つにつれて、ボスはみんなの前で私にこう話しました。あなたは仕事を終わりたい時に終えてよいです。他の人はダメです。仕事に来たい日にシフトを気にせずに来てください。と、私が稼げるように出勤日数も制限しませんでした。私はボスに、毎日昼の12時に初少年をしたいので少しだけ抜けたいのですが、とお願いしたところ心よく受け入れてもらいました。12時に近づくと、私は同僚たちに合図して、静かなところを探して初少年をしに行きました。シフがそばにおられると感じています。座禅と初少年の時、自分の体が無限大に大きくなり、他の空間の邪悪を解体する時、シフが光銀4、少年の中で説かれた、風雲雷電を撃破し、急昇に昇る、と同じでした。私は口数が少ないのですが、真相を伝えるため、接点のある人には積極的に話しかけるようにしていました。人との距離が縮んでからチャンスがあれば真相を伝えました。一緒に食事をするときには肉を分けてあげたり、大変そうに重い一輪車を押している人を見かけたら一緒に押したりします。小さいことも見かけて気づいたらやるようにします。その当時、毎日幸せで誰に対しても優しく、善と包容力を持ってできる限り必要があれば手伝いました。私の行動がダーファーを実証でき、人を救いに来ていると分かっています。周りも私の行いを見て、誠実と善意を感じて、ファールンゴンの無実を分かってくれ、すぐに参拝しました。現場はとても広く、33階建てのビルもあります。また働く人たちの入れ替わりが多く、一通り真相を伝え終わったら新しい働き手が入ってきます。接点さえあれば真相を伝えるチャンスを見逃しませんでした。私は建設中のエレベーターの青いフォームボードに、ファールンダーファーは素晴らしい、神前人は素晴らしいと書きました。このエレベーターにはボス、マネージャー、リーダーなどがよく乗っていて、誰でも見えました。みんな笑ったり話したり、時には私に質問したりしました。私を見かけると、ダーファーが来たとか、ファールンダーファーは素晴らしいと大きな声で言う人もいました。3. シフは私に知恵を与えてくださった。私は小学校しか出ていませんが、シフは私に真相を伝える知恵を与えてくださいました。学歴も弁舌の際もない私が真相を伝えるとき、ひらめきが多く、思考がはっきりしていて、人々はよくそれを受け入れてくれます。シフは人間としての知恵も与えてくださり、現場の機会を少し見れば、使い方、 構造、原理などがわかりました。ある日、ボスはやむを得ず一日休むと言いました。ボスにとって大きな損失で、みんなも給料がもらえないのです。事情を詳しく聞くと、エレベーターが故障して専門の業者に修理を頼もうとしましたが、電話がつながらず焦っているようでした。私はボスに、私にやらせてもらえないでしょうか、と聞きました。ボスはとても驚いて、修理できるのか、と聞きました。私は、わかりませんがとりあえず見てみたいと思います、と答えました。するとすぐに問題が見つかり、機械が正常に動くようになりました。ボスはとても喜んで、さすがはファールンゴンですね、と褒めてくれました。またある日、グラウト材を運ぶトラックが急に動かなくなり、修理できる人が不在で、また半日休まなければならない羽目になりました。私はチームリーダーに、少しやらせてみてください、と言って見てみると、いくつかのネジの緩みが原因だとわかり、すぐに機械が正常に起動しました。このようなことはたくさんあって、みんなが私を信頼し、ファールンゴンの頂上と素晴らしさを感じました。4. ダーファーの奇跡。ある日、現場に強い風が吹いて、私とたくさんの人たちが建設用エレベーターに乗って下に行く途中、上にある大きなワイヤーが風で外れました。その線は電圧がとても高く、鉄の足場に触れたら大変危険なことになります。私はすぐにみんなに、ファールンダーファーは素晴らしい、神前人は素晴らしい、と念じさせました。みんなは急いで大きな声で念じました。すると奇跡が現れました。あの太い線が突然手につかまれたように元の位置に戻ったのです。その場にいたすべての人はファールンゴンの奇跡を体験しました。現場の地下室に多くの鉄のパイプがあり、板からは長い釘が出ています。地下室はとても暗くはっきり見えないので、釘が足に刺さることは日常茶飯事で、足を貫通することも多々あります。このような怪我をした場合、通常一週間休んでも治りません。しかし、私は釘を抜いて特に気にせず通常通りに仕事をしました。私はどんな時もダーファーに従って自分を律していますので、全く影響を受けませんでした。アルバイトをした数年、私は仕事を休んだことは一度もありませんでした。主婦は私のそばにおられ、同僚もダーファーの素晴らしさを感じ、みんなよく、ファールンダーファーは素晴らしい、神前人は素晴らしいと念じていました。主婦、ありがとうございます。同州の皆さん、ありがとうございます。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミーフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。